浜脇教会のミサをしておりますが、芋中浦教会の方から今年度は3人司祭がいるんですから、できる限り以前のようなミサの組み方をしてほしいですと言われまして、そうかと思いまして、それで浜脇教会も来月6月からなるべく8時、日曜日8時を組みたいなと思っています。できない週もありますけど、なるだけ6時、すいません、日曜日の朝8時を基本にして組んでいきたいなと思っています。どうなるか分かりませんけど、やってみます。皆さんが全く知らない教会に行った時に、皆さんはよそからの人ですが、教会に入ってどんなふうにこのミサに預かるでしょうか。いや、私はよそから来たんですよ、こんにちは、今日はよろしくお願いします、仲間に入れてくださいって、もうどんどん声をかけて、その近くの人と親しくなってミサに預かるでしょうか。なかなか日本人はそういうところは苦手なのではないかと思うんです。すぐお近づきになるのは無理でしょう。今週イエス様は互いに愛し合いなさいと仰せになります。今週の福音のあなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさいを黙想するために、一つの箇所をこの付け加え組み合わせながら考えてみたいと思っています。それは朗読はヨハネ福音書で同じなんですが、15章の13節です。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私が少し重ねながら考えたいというこのヨハネ15章13節は、互いに愛し合いなさいというこのイエス様の掟、それはどのように愛することですかと聞かれた時の答えです。ただ自分の命を捨てるという言い方は少し説明が必要でしょう。もちろんですが、ゴミ箱に捨てるというような意味ではありません。話の中でどのように使われているかを考える必要があります。このイエス様が友のために自分の命を捨てると言ったとき、そこには自分の命を投げ出す、差し出すということは含まれていると思います。自分の命を投げ出したとき、命はどうなるのでしょうか。投げ出された命は、相手にとっては条件をつけないで用いられることになるでしょう。信頼しているともに、私の命をあげるから、使い方はこうでこうで、こういう時に使ってください、と条件をつけるのではなく、私の命、私にとって何よりも大切なものを条件をつけずに差し出します。そういう意味で捉えなければいけないと思うんです。で、そのことを踏まえて、互いに愛し合いなさい。互いに自分が一番大切と思っているものを差し出します。その際、条件をつけずに与えるのです。私がこれだけ愛したのだから、同じだけ愛してほしい、返してほしい。で、そういう条件でこのやり取りするのではありません。愛することには、時間や都合や真心を与えることもあるでしょう。 さらには許すことも含まれるでしょう。それらを使い方に条件をつけることなく、期限を設けて許すのでもなく、無条件に与え合うこと、これは通常では考えられない愛の形なのです。イエスご自身が模範を示され、イエスだけが与えることのできる掟、つまり新しい掟なのです。互いに愛し合うという新しい掟を学んだ人は、従来の掟を超えた生き方が必要です。新しい生き方が必要です。従来の生き方は、何かを期待して与えたり許したりするものでした。しかしイエスが示された新しい掟を私たち学んだのですから、家庭の中で社会の中で条件をつけずに愛し合うことが求められています。実はすでに学ぶ前から新しい掟を生きている人もいます。子供を育てる親の中には、人には言えない苦しみを抱えている人もいることでしょう。配偶者の一方は子供を無条件に愛していても、もう一方はその子が自分の期待にその合ってなくて、期待に沿ってなくて、結果が出ないのは配偶者のあなたのせいだと責めている場合があるかもしれません。それでも無条件で配偶者にも子供にも愛を与えて生きている人もいます。新しい掟に沿って生きていることを人に教えられたわけでもなく、知らずに新しい掟を立派に生きている人もきっといるはずです。必ずその人は報われるでしょう。イエスが示された新しい掟を世に明かしできるのは、ここに集まっている皆さんだと思います。今日学んで持ち帰るからです。皆さんを通して全ての人が新しい掟を知ることができますように。皆さんを通してより多くの人が新しい掟に触れて、神の民の一員に加えられますように。